久しぶりに明るいところで礼拝ができますことを本当に嬉しく思います。結構ドキドキ久しぶりに幕がありませんのでですね、スクリーンがありませんので緊張しておりますけれども、今日は聖餐宣誓式に入る前にまず御言葉に心を向けて、この式のふさわしいように心を整えてまいりたいと思います。司会者の方が力強く丁寧に読んでくださいましたマルコによる福音書9章の33節からもう一度読ませていただきます。マルコによる福音書9章の33節、新旧約聖書80ページ、口語訳聖書66ページ、マルコによる福音書9章の33節からであります。一行はカペナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私でなく私をお使わしになった方を受け入れるのである。イエス様が弟子たちにみんなで何を話していたんですかと尋ねると彼らは黙っていたとあります。お父さんお母さんが帰ってきた少し元気がない子供に、帰ってきた元気のない子供に夕食の席で今日は学校で何があったのと尋ねます。聞かれた子供が何にも答えず黙って別にと何も答えないのは少し怪しいのであります。学校で何もなかったわけではなくて何も言わないのは何かがあった証拠であります。みんな黙って答えなくたってイエス様はお見通しで、イエス様はさと言って12人全部を呼び集めて、彼らが実は話していたテーマ、誰が一番偉いかについて小さな小さな講義をなさった。これが今日のこの場面であります。自分たちの中で一体誰が一番偉いか、このテーマであります。テレビで時代劇で主役を務めるほどの俳優さんのお話をしたいと思います。若い頃この俳優さんデビューしてヒットして人気が出て売れっ子になった頃、方々のところに地方ロケに行くわけです。その地方ロケ現場で掃除をしていたおばあちゃんが近づいてきました。そしてニコニコしながらこの人気が出てきた俳優さんにこう言ったと言います。あんた有名になったね。でも有名になってもいいけど偉くなっちゃいけないよ。有名になってもいいけども偉くなってはいけませんよ。なるほど、有名になって偉くなって高ぶっておかしくなっていった人たちをこのおばちゃんはたくさん見ていたんでしょう。偉いという漢字はすぐ違う、間違うという字に変化しやすく、また似ているのであります。古今東西語りつけ伝えられてきた通り、高ぶっては怪我をします。人間は高ぶった思いを抱いてはならない。高ぶりはすぐに花をつけ、やがて破滅という方を実らせ、実りの秋にはたくさんの 涙を流すことになるのであります。高ぶってはならない。しかし私たちの人生の旅の途中では誰が一番偉いかに関心がやっぱり向くのであります。歌のグループが世界に一つの小さな花、ナンバーワンにならなくてもいいと歌います。聞いた人たちはみんなうなずいて、そうだ、この歌、小さい幼稚園児もですね、喜んで歌います。ナンバーワンにならなくていい。しかし人生の試合がスタートすると途端に必死になってみんな一斉に金メダルを取りに行くのであります。誰が一番偉いか、誰が一番賢いか、誰が一番幅広い考え方ができるか、技術的には誰が一番優れているか、一番頑張っているのは誰か、いや一番我慢しているのは誰なのか、誰が一番犠牲を払っているのか、誰が一番心が優しいか、そう、心の優しさまで競争しようと人間はするのであります。なぜ人間は偉くなりたいんでしょうか。あのてっぺんに登った時、あの山の上で吹いている吹く風を自分は味わいたいのであるわけです。てっぺんに登った場所から見下ろす光景を一二度は経験してみたい。てっぺんに立った時、下の方から聞こえてくる、湧き起こってくる自分への褒め言葉を聞きたいともあると思います。ところがそんなふうに考えている私たちに、主イエス様はとんでもないことをおっしゃったのであります。それはもうジョークとしか思えない言葉であります。一番先になりたいものは、一番先になりたいものは全ての人の後になり、全ての人に使えるものになりなさい。イエス様は一番先になりたい、なってもいいよ、なってもいい、でも一番先になりたかったら一番後ろについて全ての人に使えなさいとおっしゃったのであります。これほとんどイエス様のジョークのような内容であります。そんなことをしたら、みんなの一番後ろに下がったらてっぺんの風も味わえないし、見下ろしたい光景も見えないし、下から湧き起こってくる褒め言葉も味わうことができないのは必至であります。弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いてポカーンと口を開けて聞いたと思います。主イエス様は高いところから見下げて生きるよりも低いところから見上げて生きなさいとおっしゃったわけであります。聖書を開いていただきます。マタイによる福音書18章です。同じことが書かれているところです。マタイによる福音書18章、新教大訳聖書34ページ、口語訳聖書28ページ、マタイによる福音書の18章、同じ記事があります。でもここを読むと、あなたに本当に驚くべきことが書いてあります。18章の1節から5節までをお読みいたします。その時、弟子たちがイエスのところに来て、一体誰が天国で一番偉いのでしょうと言った。そこでイエスは一人の子供を呼び寄せ、彼らの中に立たせ言われた。はっきり言っておく。心を入れ替えて子供のようにならなければ、決して天の国に入ることはできない。自分を低くして、この子供のようになる人が天国で一番偉いのだ。一番先になりたいものは、一番後になってみんなを使えなさい。しかしここを読んでいきますと、弟子たちはこの社会の中で一番偉いものはではなくて、もっ と恐ろしいことを、もっとすごいことを考えていたことがわかります。それは、天国で一番偉いものは誰だ？俺だ。私だ。単に職場で、家庭の中で、日本やアジアの中で一番偉いのは、じゃなくて、彼らが考えていたのは、天国で一番偉いのは、まだ天国行ってないのに。では皆さんに伺います。天国で一番偉いのは誰ですか？天国で一番偉い方は神様以外にありません。それなのにそれを天国で一番偉いのは誰かと話している。弟子たちはつまり知らず知らずのうちにとても危うい、とても危険な話し合いを知らず知らずのうちに始めちゃったわけであります。天国で一番偉いのは神？じゃあ、その上をと考えた最初の人は誰ですか？神様の上に自分をと考え始めたのは、それは天使ルシファーであります。彼の反逆は、この天国でナンバーワンにから始まったのであります。なぜ一番になりたいんでしょう。みんなから褒められたいから、みんなを従わせたいから、みんなを支配したいから、全部自分の思い通りにしたい。つまり、自分が王様になりたいからであります。自分が王様になって自分の意のままに動いてほしいのであります。自分の思った通りに流れてほしいのであります。弟子たちは非常に危うい考え、つまり教会というところにその考え方が知らず知らずのうちに忍び込んできているのであります。だからイエス様はなりたければすべての人の後、すべての人に仕えるものになりなさい。もうこれは王様じゃなくて、しもべであります。奴隷であります。今日は安息日です。創造の記念日。安息日は第7日目、第土曜日であります。ところで、皆さん、私たち人間は何日目に神様によって作られましたか？6日目ですね。6日目に私たち人間は作られたんですけども、6日目に作られたのは人間以外にもたくさんいます。それは地上を這うですね、動物たち。一番後に我々人間が作られました。人間は下手すると他の動物に対して人間が一番偉いんだ。ほら、ポチ、あ、犬、ね、今日も散歩をしてあげるからついてきなさい、さあ行こう、まだ食べたいのと命令しております。自分が先輩かのようにです。でも私たち人間というのは神様によってすべての動物の最後に作られた。散歩して引っ張ってくれているワンちゃんの方が私たちより実は先輩なんです。それは人間が一番後輩として全ての動物に尽くすために最後に作られた。だから私たちが犬を引っ張ってんじゃなくて、犬が私たちを散歩させてくれているのかもしれない。この世界には背のちっちゃい人、私みたいに。背の高い人、学歴の高い人、お金持ち、権力を持ってる人、頭のいい人、そしてそうじゃない人。実際にはいろんな人がいるわけであります。低い山、そして高い山があるように、みんな一様には作られていません。地球上には9000メートル級の高い山がいくつもそびえています。一方、海は海底2万マイル、ほどのですね、海溝がいくつもあるわけです。ですから、目をつぶって地球をさすってみると、 9000メートル山の凸凹がいっぱいあるはずであります。でも違う、でも違うんです。地球を遠くから眺めると、地球はビリヤードの玉よりもツルッツルにしてるんです。私が何を申し上げたいかというと、私たちが時々会話の中で、あの人は立派だ、この人は謙遜だ、この人は頭がいい、あの人は優しい清い人だという表現をして人を褒めたり自慢がったりします。でも地球の外から、つまり神様から見たら、みんな変わらないんです。その比べっこは本当に愚かな比べっこであります。地球の私たちはビリヤードの玉のように、誰が偉いとか、誰が清いとか、誰が信仰深いとか、そうじゃない。みんな神様の前では小さな同じ罪人であります。最後にヨハネによる福音書、今度はヨハネによる福音書の13章であります。ヨハネによる福音書13章に、イエス様が弟子たちの足を24本洗っていかれた場所があります。そこをお読みします。ヨハネ13章の3節から7節お読みします。夕食の3節、イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰に巻かれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペテロのところに来ると、ペテロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？と言った。イエスは答えた。私のしていることは、今、あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる、と言われた。ペテロは、明らかに戸惑っています。なぜそんなことをなさるんですか？と戸惑いました。夕食の席からに立ち上がって上着を脱いで腰に巻いて弟子たちの足を一本一本洗われていくイエス様、その光景を見てペテロはどう考えていいのか、どう捉えていいのかわからなかったわけです。皆さんご承知の通り、この席上で、この食事中に彼らが考えていたことは何でした？聖書は明らかに、またしてもあんな話があっても、またしても俺たちの中で一番偉いのは誰かって話してたと聖書は言います。そう考えている弟子たちの目の前でイエス様の姿はどう映ったでしょうか？イエス様がひざまずいて、小さくなって、背中丸めて、子供のようになって、一本一本の足をですね、洗って、うずくまって洗ってる。ペテロも、誰も、その姿は小さく見えたはずであります。最初、理解できなかった。そうなんです。弟子たちは、後になって、あのうずくまった小さな姿は、あのイエス様姿は、後で、とてつもなく大きな山に見えてきたんです。弟子たちは後になって、謙遜になって、あんなに背中を丸めて、足元にひざまずいて仕える姿。あれは、後になって、とてつもない、登れないほどの山であると、彼らは分かったんです。世の中には、上に立ってないと落ち着かない人がいます。上から命令されるとムッとする人がいます。高いところで人より大切にされて尊敬されて敬われていないと安心できない人がいるわけです。一番上の眺めがいいからです。じゃあ本当に 実際にもっともっと高い場所、実際の山の頂上に登るとどんな気分になるでしょうか。高い山の頂上に立って、高い山の頂上に立って、なんて俺はすごい人間なんだろう、偉いんだろうと思いますか。眼下に広がる光景を見て、なんて俺はすごいんだろうと感じない。感じる人はおかしい。アルプス、小高の山に登って眼下に広がるその光景を見て、なんと思うでしょうか。登山家の森野さん、想像できますよね。なんて私はちっちゃな人間なんだ、この大自然の中にあって自分がいかに小さな人間であるかと感じるのであります。でもその大自然の中でこの小さな無力な自分を知って改めて登った人は平安を感じるんです。安心感を感じるんです。森野さんどうですか。いつものアーメンが全然出ないじゃないですか。なぜ汗かいてクタクタになって足を痛めて登っていくんですか。それはその安心感とその平安を味わうために山に登るんですよ。ん？森野さんどうしたんですか今日は。はい、そうですよね。山に登って自分がなんてちっぽけな人間なのか、実は何にもできない人間だということを知って山に登るのであります。小さくなって背中丸めて、イエス様が私たちの足元に座って黙々と洗っている姿は愚かな姿ですか、小さな姿ですか。いや、それはとてつもない、本当に私たちが決して登ることができないほどの山だったんです。イエス様はこのことが分かってその通りに実行するならあなたは幸せだとおっしゃいました。人に仕える、謙遜になって人に仕えられるものじゃなくて人に奉仕する側に立つ、立つといかにイエス・キリストが高い山であるかが分かるわけです。それ、人に仕えることの最高峰の山は十字架。イエス・キリストのあの十字架を見て、最高峰のへり下りを見て、私たちは自分の高ぶりを恥じ、驚嘆し、立ちすくむのであります。しかし、この高い山は、ただ遠くから眺めているだけの山ではありません。イエス様は、この山に、あなたも登りなさい、この謙遜の山にあなたも登りなさい、するとこの十字架が何であるかが分かってくるのであります。それではそれらのことを思い、聖餐の式に入りたいと思います。